とね、今後の人生についてちょっと考えたんだけど、なんか、このままね、生きていく中でさ、結局、なんかこうやってポッドキャスト配信してますけど、まあ、ポッドキャストを配信するっていうのがね、まあ、ずっと続いていくだろうなとは思うの。で、それにプラスして、今ハマってんのがね、まあ、釣りするのが結構ハマってたりするから、まあ、釣りするじゃん。で、あと、毎週のようにね、アニメ見てますよ。新しいアニメが始まればね、新作は、まあ、20話から30話ぐらい、30作品ぐらいか、まあ、1話見てさ。で、面白かったやつをね、まあ、継続して見てさ、まあ、10から20話、20作品ぐらい見るわけだよね。だからさ、でも、結局、人生の中でね、まあ、仕事をもちろんしますよ。おそらく。ね、今は、よくわかんない仕事してますけど、だから平日はさ、仕事するじゃん。で、空いた時間あるじゃん。その帰ってきてね。そっからは、アニメ見るじゃん。で、週末は釣り行くじゃん。で、月曜日っていうか、まあ、週に一回はポッドキャストのね、こうやって生配信したりとか、まあ、それをね、編集して、まあ、また再配信したりとかするわけでさ。なんか結局この人生さ、ね、今私40歳ですけど、10年、20年ね、この先、もう変わらないんじゃないかなと思って。釣りして、アニメ見て、ポッドキャスト配信して、で、人生終わるんじゃないかななんてことをちょっと私思いましてね。まあいいのか悪いのかちょっとわかんないけどね。まあハマれるものがあるわけじゃん。こうやってね。まあポッドキャストも長くやっていますし。で、長く続くっていうことだし。ね、釣りに関してもね。まあここ2年ぐらいですか。2年前の夏から始めてるからね。そろそろ2年経つんだけど。まあこうやってね、長く続いてるしね。アニメもね、なんだかんだ長く見てるしね。毎週のようにね。だからこうやって長く続けられることっていうのを、まあある意味こうやって3つぐらいね、見つけられてるっていうことは、まあいいことなんだと思うんだけどさ、ただもう、10年後も20年後も同じことしてるっていうね。結局これだけして人生終わっちゃう。まあいいのか悪いのかね、ちょっとわかりませんけど、まあそんなね、私、まあ頑張ってね、これからの人生、ね、送っていきたいなと思ってるんですけど、いや、ただね、まあ、頑張っていきたいから、頑張りすぎも良くないなと思うんだよね。ハマってるからってさ、ねえ、やりすぎも良くないわけじゃない。いや、釣りなんだけどさ、まあ、毎週のように最近ね、釣りの話多いですよ。今日もね、ちょっと釣りに関するお話はちょっと出ますけど、釣りハマってるわけですよ、私ね。で、これからの人生もね、釣りをして楽しんでいこうと思ってるわけなんだけど、この後ですね、今時間がちなみに5月3日の23時23分なのね。で、ここからちょうどね、始まりますよ、生放送ね。で、2時間やります。2時間やったら、まあ25時、まあ1時だよね。深夜の1時20分ぐらいに終わりますよと。そしたらですね、今日、2時からですね。深夜2時から。釣りに行くんですね、私。そのぐらい釣り、ハマってるし、だからこそ、で、今後の人生も釣りをしていくっていうね。そういう確信を持ってはいるんだけどさ。でもちょっとね、頑張りすぎなんじゃないって。ね、長い人生通してやってくんだからさ、もっと緩やかにやったらいいんじゃないのってね。逃げないよ、釣りは、と。いうところなんだけどさ。だから、このラジオ終わってから、まあね、なんだかんだで、このラジオ自体もさ、2時間ジャストで終わるわけじゃないからさ、ちょっとオーバーしたりするわけじゃない？だから、まあ、1時半ぐらいに終わったとしてだよ、ラジオが。その30分後には、出発です。今日はね、ちなみに、お昼前ぐらい起きてんの、11時ぐらいに起きてんのよ。で、そっから、まあ、なんかいろんなことをやって、で、今の時間に至ってるわけ。なので、そう、明日、寝ないでずっと釣りするんだよね、今日ね。うん。 だ早めに帰ってきてね、それで、次の日、多分仕事になると思うんで、まだちょっと確定じゃないんだけど。なので、大変だよね。釣りするのもね。でも行きたい。釣りに行きたくてしょうがない今ね。本当に。投げたい。竿をね、ぶん回したいんだよ、俺は。だそんなんでね、ちょっとやってきますけどね。まあまあ、なので、ちょっとそんなに今日はここ最近ね、配信時間が長かったりするんだけど、放送時間がね、2時間半とかね、話しちゃったりとかするんだけど、2時間半喋っちゃった日には、ラジオ終わった瞬間に、もう、ね、移動しなくちゃいけなくなっちゃうから。でも俺、昨日風呂入ってないんだよ。なんか連休になると風呂入んない説があってさ。なんかね、ダラダラしちゃうんだよね。で、結局今日風呂入ってないのよ。だから、ラジオ終わったらその30分以内に風呂入って出てきて用意しないといけないんだよね。結構ハードですね。だから今はもうエナジードリンク飲みながらね、こうやって放送してますから。まあ大丈夫でしょってところでね。もう元気いっぱいのね、40歳のおじさんですけどもね。まあそんな感じで、まあ釣りもね、やりつつ、アニメも見つつ、ね、ポッドキャストもね、やっていきたいと思いますんでね。ちょっとこれからもね、長いね、長い年月、ね、今はだって十何年ぐらいやってるわけですからね。まあ、さらにこっから10年、20年ね、多分ラジオの方やっていくと思いますんでね。まあ引き続きね、聞いていただけたらと思いますんで。まあそんな感じでね、まあ変わらずね、もう10年前からもね、10年後も変わらず2時間ぐらいね、やっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのバルダイトーです。こんばんは。というわけでね、もう釣りなんだよ。もう釣り三昧なんだよね。まさかでもラジオ終わって30分後に行くとは思ってないからね、誰もね。ちょっとね、予定をねギチギチに入れてしまいましたけどもね。釣りしたいんだよ。こんなになんかね、俺も長いことねラジオで新しいことをね始めてきたりとかしたけどさ、久しぶりだよね、こんなになんか物事にハマってやってるのってね。まあ、それはすごくいいことなんじゃないかなとは思いますけどもね。まあ、そんな感じでございますと。で、あとはね、まあ今ちょっと話出ましたけど、ね、他のハマってることとしてはさ、結局ね、これからもずっと見ていくんだろうなっていうので、ね、アニメありますけど、ただもしかしたらアニメはね、見なくなってっちゃうのかなっていう気持ちもちょっとあんの。っていうのは、今アニメね、すごい溜まってるのよ。取り溜めてるやつが、消化できてなくて。で、困っちゃってんだよね、今ね。だから見る時間がないっていうわけじゃないんだけど、休みもあるからね。なんだけどさ、なかなか見るタイミングなくて。まあ、そんな中、今見てて面白いなーなんて思うアニメがね、まあ、あるんだけど、うん、これは一応見てんだけど、スーパーカブっていうさ、アニメがあるんだけど、これ結構、面白いな。うん。一応毎週楽しみにして見てます。なんか、女子高生、ね、貧乏な女子高生の子が、スーパーカブをちょっと手に入れて、それで世界が変わってくっていうね、感じのお話なんだけど、なんか暗いんだよね。すごく暗い。哀愁漂ってる。でもそんな、女の子、その作品が少しずつなんか光を得ていくっていうかさ、明るくなっていくっていうかさ、行動的になってってね。 なんかそれもまたいいんだろうねと思って。だからちょっと今ね、スーパーカブっていうアニメが面白いかな。もうあとはなんか、うん、普通に見てますけど、うん、楽しみだなーなんていうのはね、ちょっとその作品かなって私思ってます。もしね、今特にアニメ見てないよなんてね言う人いたら、スーパーカブちょっと見てみるとね、あーなんかちょっと哀愁漂ってんなーみたいなね感じするけど、うん、結構いいと思いますよ。なんかね、女子高生が主人公とかっていうとね、ワイワイキャーキャーね、そんな感じしちゃうけど、全然そんな感じじゃないからね。うん、いいよ、雰囲気すごくいいね。うん、まあ、そんな感じだからね、ちょっとそんぐらいしか見れてないからさ、まあ、まあ見てるよ、他にもちょっと見てるけど、そんなね見れてないんだよ。だから俺もさ、昔ねゲームとかすごい好きだったけど、ゲームね、テレビゲームしなくなっちゃったわけね。あんだけテレビゲーム好きでさ、ゲームクリエイターになりたいと思ってたんだから、でそれの学校まで行ってんだから、なのにゲーム全くしなくなっちゃってんだからね。だからアニメもね、卒業ってのは出てくんかなーと思ったりすんだけどさ、まあ、とはいえゲームしなくなったとはいえね、テレビゲームしなくなっただけでさ、スマホのゲームをしてんだよね結局。パズドラしかりね、ウマ娘しっかりやってるわけですからね。だから別にゲーム離れしたってわけじゃないのかな。ちょっとね、変わったというかね、テレビじゃなくてスマホになったってだけなのかもしんないけども、まあそんなねところでございますかね。まああとまあかちょっとだけね、まあ童貞ネットね、情報番組だからね、情報だけお伝えしておきますと、今やってるそのね、アプリのゲームパズドラとウマ娘、それぞれね、ゴールデンウィークで結構お得なキャンペーン来てます。パズドラだとね、魔法石が55個もらえたりとか、あとは、ウマ娘だと今ログインすると毎日、564個の、石がもらえますと。で1500個で、10回ガチャ引けるので10連ガチャなので、このゴールデンウィーク毎日ログインするとね、5640石もらえるっていうね、今までにないすごいどでかいキャンペーンやってるから、まあよかったら、最近ログインしてないなとかね、まだ始めてないんだけど、いつ始めたらいいんだろうなとか思ってる人は、このゴールデンウィーク結構いいかもしれませんっていうね。やることないななんて人もいるわけじゃん、結局。だってね、ゴールデンウィークだっつったってさ、なんかどこ出かけていいのかもわかんないしね、今ね。とかさ、そういうのもあるから、出かけづらいし、ね、行きたくないしとかもあったりするじゃない。家の中ででも何にもすることないよ、なんて。そんな人、ね、パズドラ、ウマ娘ね、いいと思いますよ。まあ、そんなところでね、まあ、今日もいろいろとお話ししていくんですけども、まあ、よかったら、お便りとかもね、お待ちしてますんで、パルさんこんなことしてますかとかね、こんなことやってくださいとかね、まあ、そんな話でも何でもいいんでね、普通のお便りね、お待ちしてますんで、よかったら送っていただけたら嬉しいなというところで、メールでね、お便りの方お待ちしておりますんで、その宛先なんですけども、メールアドレスにつきましては、童貞じゃないですね、うん、私は童貞ではありませんね、うん、ラジオアットマーク童貞 .net radio アットマーク doutei.net ラジオアットマーク童貞 .net こちらまでお待ちしております。でリアルタイムであればね、放送中読ませていただけますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなねところなんですが、お便りね、まあちょっと来るまでに、まあいろいろ喋りたいこともあるのでね、喋っていきますけど、まあ釣りの話がね、ちょっと出てきますよ。今週釣り行ってませんよ。ね。さすがに今週釣り行って、で今日釣り行くとかなかなかヘビーだからね。まあ行ってませんけど、来週はね、ちょっと釣り行った話しちゃうと思いますけどもね。今週はね、ちょっと釣りに関する話はちょっと出てくるんだけど、 まあね、毎回釣り行くってなったらね、新しい武器というか、新しい要素をね、やっぱ入れて、頑張りたいっていうね、気持ちがあって。何かしら進化させないとさ、毎回さ、面白くないじゃん。というわけで、前回の釣りでは、新しいロッドを買ったんだよね。ダイワのさ、ロッド買ったわけ。今まで、なんか、ノーブランドのさ、3000の竿だったんだけど、まあ、約1万円ぐらいのね、ダイワの、まあ、シーバス用のロッド買ったわけよ。で、まあ、それで釣りしたんだけど、まあ、ルアーが思うように飛ばないと。100メートル飛ぶはずなんじゃないですかって思ったんだけど、なんかね、30、40メーターしか飛んでないんじゃないかなと思うんだよね。これは良くないと。まあ、もちろん投げ方も良くないよ。だけど、まあ武器が良くないなっていうのもあって、うん。ルアーの方をね、新しくしようと思って。良くないね。武器に頼り始めちゃうの良くないね、ほんとね。で、いつもは、28グラムっていうね、重さのルアーを使って投げたりするんだけど、やっぱ、重けりゃ重いほど遠く飛ぶのよ。ルアーってさ。なので、40グラム。ね、いつも28グラムなんだけど、さらに重くして40グラムのルアーっていうのを、買いました。アマゾンで、これ10個入り、2691円。ちょっと安くなったんだよね。いつもだったら多分3000円ぐらいするやつが、まあ、約700円なってて、まあ、10% オフだったのかな、なってまして、でそれをちょっと手に入れました。まあ1個269円、まあ、約1個270円だから、まあまあそんなもんでしょうと。なんかやっぱさ、ダイソーのルアーとかあんのよ。100円ショップのダイソーとかね、まあ、そういうところでも、最近釣り、やっぱブームだと思うんでね。その釣りのルアーとかね、一応釣りグッズとか結構ダイソーで売ってんのよ、今。なんだけど、やっぱ、腕がないからさ。腕があればね、ダイソーのルアーでも釣れるよって言えるんだけど、腕ないからさ。だからダイソーのルアー使ってる不安なんだよね。これ釣れんのかな、ダイソーのルアーで100円だぜって思っちゃうわけ。だからそういうのもね、あんま関係ないと思うんだけどね。釣れる人は釣れるんだろうけどね。そう、 YouTube とか見ててもさ、ダイソールアーで爆釣みたいなさ、そういうの動画いっぱい出てくるわけ。でも俺には無理だぜって思うからさ、やっぱちょっといいの買いたいなと思うんだけど、でもルアーって高いのよ。普通に釣り具屋さんで買うとさ、やっぱ600円700円ぐらい普通にするわけ、1個ね。でもそれはさすがに使えないじゃん。俺結構なくしちゃうからさ、寝がかりしちゃうんだよね。なので、まあこのぐらいが妥当かなってところで、10個入りで2700円のルアー、1個270円だから、ちょうど間ぐらいのね、ダイソールアーと普通のルアーの間ぐらいの金額でやっていきたいなと思いますんでね。ちょっとどうなんですか、この後釣り行きますけど、期待膨らむね。40グラムだから飛ぶし。で、まあ2時に出てさ、4時半ぐらいには着くのかな、場所に。なので、ちょうど朝まずめね、日が出る前ぐらいでさ、潮もね、いい具合の感じでさ、で、そっから釣り始めるから、今回あるぞ。稲田。でかいよ、稲田。で、この間さばいたからね、俺もね、魚のさばき方教室行ってさばいたからさ。もう、ね、全然、へっちゃらですからね。ちょっとやっていきますよっていうところでね。まあ、そんな武器を手に入れましたっていうところ。で、まあ、さらになんだけど、竿をね、そうやって新しく買ったわけだよね、先週ね。で、今まで使ってた竿よりもちょっと長くなったわけ、竿が。で、それによって、いつも入れてた袋があるんだけどさ、ロッドケースとは、までは言えないんだけど、なんかナイロンでできた袋みたいなね、そういうのを使って、 で、ロッド入れてたんだけど、長くなっちゃったから、新しく買ったやつがさ、その、ロッドの袋に入りきんないの。はみ出ちゃうの、今。で、それだと、ね、やっぱロッド傷つけちゃったりもするし、良くないなと思って、ロッドケースが欲しいなと思ってさ。で、そのロッドね、持ち運ぶようにね、やっぱその収納して持っていくからさ。だからロッドケース欲しいなと思うんだけど、結構いいものだと高いんだよ。なので、まあ、そこそこので、いいけどなーなんていうので、いろいろ調べてたら、その、俺が今回買ったロッド、ダイワっていうね、メーカーのロッドなんだけど、ダイワでね、ちょっとお手頃な金額のね、ロッドケースが売ってて。で、これが、その、なんだろうな、ロッドケースの、まあ、長さもあんだけどさ、160センチっていう長さのね、ロッドケースがあって。で、これがね、2600円ぐらいなの。まあ、高いのか安いのかちょっとね、判断つかないところだと思うけど、まあまあ、あの、ノーブランドだったら、半額かな？うん。だけど、ちょっと、なんていうの？メーカーものになると、ノーブランドの3倍から4倍しちゃったりするのよ。なんだけど、このダイワの、まあ、ポータブルロッドケースみたいな名前なのかな？ちょっと簡易的なね、やつなんだけど、これだと2600円ぐらいで、メーカー品にしてはかなり安いなっていうやつなの。欲しいなと思って。で、ちょうどね、黒い、ロッドケースでさ、かっこよくてさ、これ欲しいなと思って。で、アマゾンで売ってるんだけど、アマゾンだと、なんか入荷待ちみたいになってて、1ヶ月から2ヶ月ぐらい待つんだって。いや、そんな待てないっすよと思って。その間も釣り行くし、ねえ、やっぱ早い段階でね、やっぱ、その、欲しいじゃない。ロッド傷つけたくないしさ。だから、どうしようかなと思って。で、アマゾンは、待つと。じゃあ他のネット通販のところはどうかななんて見ると、高いんだよね、結構ね。やっぱ送料とかあるからさ、高いし。で、メルカリとかヤフオクとかは見んだけど、安いなと思って、見ると、送料がね、商品よりも高いとかね、海外からの発送ですとかね、そういうなんか詐欺っぽい出品の仕方してるやつもいてさ、もうこれダメだなと思って。だから実店舗を回るしかねえと思って、前にロッド買ったのが、神田の方、日本橋とか神田の方にある、キャスティングっていうね、お店でロッド買ったんだけど、まあ、そこ行こうかなと思って。で、ちょうどね、その、5月中に買うとさ、このキャスティングって、ペイペイ払いすると、20% キャッシュバックくんのよ。美味しいじゃない。だからね、もしキャスティングに在庫あればなと思って。で、行ったの。したらさ、ないんだよ。ダイワのロッドケースの160センチのブラックが。ただ、迷彩の色だったらあんだよ。2種類あんだよ、このね、ケース、実は。ブラックの色と、あとは迷彩柄っていうのを2色で展開してんだよ。で、迷彩はあんのよ。しかも安いのよ。2200円なのよ。なかなかなくない？アマゾンより安いって。そう、アマゾンより安いんで、実店舗で買った方が。さらにこの2200円、ね、税込みですよ。から、ペイペイ払いすれば 20% 返ってくるっていうね、もうどんだけ安くなるんだっていうね、話なの。でも迷彩なんだよ。どうかなーと思って。黒いのがいいよなーと思って。まあ、贅沢なんだけどさ、いろいろ思うわけ私もさ、迷彩ちょっとアピリすぎじゃん。うん。なんかもうちょっと陽気な人だったらね、迷彩でもいいかもしんないけどさ、陽気だったらさ、 俺みたいなタイプの人間は、まあね、黒くてね、地味な感じで行きたいですから。ちょっと待とうかなと。他のお店回って、もしあるかもしんないから。したらそこで買おうかなと。ね。まあ、明細はここで売ってますねっていうところです。で、次。まあ、近くにね、タックルベリーっていうさ、中古の、釣り具屋さんがあるんで、そこ行って、なくて。で、また近くに上州屋っていう釣り具屋さんがあって、なくて。参ったね、と思って。じゃあどうしようかな、と思って。じゃあ一応渋谷もね、うち近いからさ、渋谷の駅前にもね、釣り具屋さんあるから行ってみようかなと思って。で、釣り具屋さん行きまして、またタックルベリーとね、上州屋行ったんですけど、なくて。あー、参ったなと思って。で、どうしようかなーなんてことをちょっと数日考えて、で、もう一回、ね、再チャレンジで、もう神田のキャスティング行こうかなと思って。でも、ここで、もうブラックの在庫がね、復活してなかったとしたら、その迷彩柄でもいいからと、買おうかなって思って。で、ね、まだ5月中だったからさ、4月中か、失礼しました。4月中に買うと、中央区に関しては、20% キャッシュバックがあったのよ。で、このキャスティングのお店も、そこ対象だったのね。失礼。5月って言ってましたね。4月でした。なので、もうワンチャレンジね、キャスティング、行こうと思って。で、行ったのよ。でも今回はね、ブラックじゃなくて、迷彩でもいいやと思って行ったんだけど、そしたらもう迷彩も売り切れちゃって。なかったのよ。タイミングが合わねえなーと思って。どうすっかなーと思って。そんで、キャスティングのね、ホームページ見たわけ。したらさ、なんかオンラインショップがあんだけど、オンラインショップから、なんか在庫確認ができんのよ。で、その俺の欲しいね、ロッドケース調べて。で、オンラインショップに関しては、在庫ないんだけど、一部のお店では在庫あったりすんのよ。いや、これもしかしてあるんじゃねえかって思って。で、どっかなんか行ける範囲のところでね、都内で。都内のキャスティングの中で、在庫ある店あるんじゃねえかと思ってさ。で、調べたの。そしたら、世田谷の方にある八幡山店っていうところでね、在庫あるっぽい表記がされてるのよ。だからさ、そう電話したわけ。で、ありますかつって。そしたらちょっと今在庫確認してきますんで、ちょっとお待ちくださいって言われてさ。で、ちょっと待ってね、店員さん帰ってきたんだけど。ないですねって言われて。ないんだと思って。ネットではなんかありそうだったけど、やっぱないんだなと思って、どこもね、今釣りブームで、ないんだなと思って。残念だなと思って。ね、ちょっと遠いからさ、ちょっと行くのもね、あれなんだけど、結構、世田谷っつっても、もう調布の近くよ。だから東京23区じゃないからね。まあ、その世田谷だからそこは23区なんだけど、その行こうとしてる八幡山店って、調布市だからさ、東京都調布市でさ、区じゃないんだよね、もうね。その隣のあたりだからさ。結構遠いんだよね。で、まあそこにはちょっとないっていうふうに電話で言われて。そっかーと思って。で、その後も、私一応ね、Amazon 見たりとか、ヤフオク、メルカリ、他、ね、ヤフーショッピング、ペイペイモール、楽天、もういろいろ見ましたよ。でも、なんか、高いんだよ、やっぱり。送料とか含めて買うと3000円ぐらいしちゃう。高いなーと思って。 もうちょっと安く買いたいなと思ってさ。で、そこから数日経ってからかな。また、ね、キャスティングのサイト見てさ、在庫状況とかね、なんかお店とかどうかなと思って、お店の在庫状況見たわけ。したらさ、まだ、その八幡山店の在庫はあるっていう表記になってんのよ。で、こないだ確認してないって言ってたけど、これ店員さんがなんか見逃してるだけじゃねえかと思って。で、実際行ってみるしかないのかと思ってさ、仕事終わった後だよね、夕方。これちょっと行くわと思って、一回と思って。ただ、微妙に行きづらいんだよね。その、八幡山店ってさ。だから、もう家からね、自転車で行こうと思って。うち電動自転車あるからさ。まあ、それで行ったら、まあ、頑張れるだろうと思ってね。で、3、40分。まあ、40分くらいかかるのかな？らしいんだけど、まあまあ、40分くらいだったらね、頑張れますから。ちょっとでもね、やっぱ安く。買いたいなっていう気持ちがあるから。電車で行っちゃったらね、あんま、ね、もうすでに、その、神田のキャスティングまで、ね、2回行っちゃってるわけだからさ。もうこれ以上電車賃使えませんからね、これ買うのにさ。だから、ここはもうちょっと遠いけど自転車で行くしかないっつって。で、行くわけ。で、結局40分くらいかかったんかな。もう夕方出て、夕方すでもう18時ぐらいだよね。18時半ぐらいか。まだ明るいんだけど、最近さ。で、明るい時に出たけど、もう着いたらちょっと暗くなってて。で、40分ぐらいで着いて。遠かったなぁと思いながらさ。で、ね、店の前着くんだけど。もう都内としては結構広いよね。その日本橋神田のね、キャスティングについては、まあ、結構狭いの。狭い中にぎっしり物がね、置いてあって、品揃え豊富なんだけど、もうちょっとゆとり欲しいなーって感じるんだけど、この世田谷にある八幡山店に関しては、23区内にある店舗としてはかなりでかくて、広々と。ちょっと郊外にあるタイプの、サイズ感のね、店舗になっててさ。素敵だなと思って。で、そこで見たらさ、在庫、ダイワロッドケース、ブラック、160センチ、5個ぐらいあった。店員さんと思って。まあでもわかんないよ。前に電話で聞いた時は、本当になかったかもしんない。で、数日で在庫が復活したんかもしんないけど、それにしてもっていうね、行ったら5個ぐらいあるっていうね。そんなわけでね、無事、ゲットですよ。ただ、ペイペイ払いしても、その 20% キャッシュバックとかっていうのは、その中央区だけだから、世田谷区は、ね、そういうキャッシュバックやってないので、それないんだけど、とはいえ、販売価格は2200円、税込み。で、売っていましたんで、それゲットしましてね。だからアマゾンで買うよりも安く早く手に入るというねところでよかったなと思って。で、そんな中さ、まあ、せっかく遠くまで来てね、まあ、釣り具見に来てるわけですから、他のね釣り具も見ていこうかなと思って。で、ふとね、私最近ロッド買ったからさ、今度そのリールって巻くやつあるじゃない、リールも欲しくなってるんで少しで、どれがいいかななんていうのでね、この間ちょっと調べてたの。で、ダイワから出てる、せっかくね、竿をダイワにしたからさ、リールの方もダイワにしたいなと思ってさ、いや、それメーカー合わせたくなってくるじゃん。せっかく今回ね、ロッドケースもダイワにしたからさ、ちょっとね、ダイワで染めたいと。昔はね、シマノに染めたかったんで、本当は。自転車もね、よく乗ってたからさ、自転車っつったらね、そういうなんか、ギアとかさ、そういうのってシマノだったりするからさ。だから自転車と合わせて釣りもシマノにしたいな、なんて思いあったんだけど。まあ、結局なんか、ね、あれよあれよとね、最近ダイワのね、ブーム来ちゃってるから。だからリールもダイワにしたいな、なんて思ってさ。 で、いくつかピックアップしといたの。で、そこで、その、キャスティングのね、八幡山店でさ、リールも結構豊富に取り揃えてるわけよ。いいね、と思って。で、見るじゃん。結構安いんだよね。あれ、なんか、アマゾンで見た時よりも安いんじゃねえかっていうのがちょこちょこあって。そんなことあると思って。俺の中でアマゾンってさ、実店舗より安いっていうイメージがすごいあるわけ。まあ、家電とかね、そんなのも完全にそうじゃない。なんだけどさ、ちょこちょこアマゾンより安いんだよ。そんなことあるんだと思ってさ。で、俺3つぐらい欲しいリールがあって、その候補としてね、3つぐらい候補出してたんだけど。で、その中のね、1つが、アマゾンより安いのよ。結構安いの。もともとメーカー価格が、俺が欲しいなと思ってるのは、ダイワの、型番とか言っても分かんないと思うけど、まあ調べるとね、アマゾンとか出てくるからさ、あれなんだけど。ダイワのクレストってやつで、LT3000C ってやつなんだけど、これが、メーカー希望価格が7590円なのね。で、それが、アマゾンだと6200円なの。ね、これでも安くなってるじゃない。なんだけど、キャスティングで買うと、それが5313円なのよ。すごい値下がりしてるわけ。アマゾンだったら6200、キャスティングだったら5313円、これはと思って、買いなんじゃねえかと思って。でもちょっと待ってと、ここ中央区じゃないからペイペイ払いしても 20% オフないんだよなと思って、キャッシュバックないんだよなと思ってさ、もう一回神田行くかみたいな、ちょっと思ったりもするんだけど、さすがにこの時間から神田行けねえしみたいなさ、とかそういう葛藤もあって、だからここで買うしかないんかなーなんて思ったりするんだけど、ちょっと迷って。なんで迷うかっていうと、まあお金もないもちろんあるけどね、ここで使うべきなのかってもちろんあるけど、リール買ったら今度糸も買わないといけないんだよね。糸巻かれてないからさ、リールに。で、糸はだいたいその一つのね、そのセットになってるやつが、まあ、200メートルぐらいの糸なんだけど、まあ、だいたい2000円から3000円ぐらいするわけだからさ、ね、5300円でね、リール買えたとしてもね、プラス3000円ぐらい、まあ、2000円ぐらいか、そんな高いの買わなければ2000円ぐらいあるから、じゃあ7000円とか7500円ぐらいかかるわけ、新しいリールね、買おうとすると、今回欲しいやつだとね。いや、今7500円払う余裕あると思って、ないんじゃないと思ってね。この間ロッド買ったばっかだし、でケースも買ったし、でルアーも買ったし、いや、ちょっと待ったらって。まだ今ある、ね、装備使いこなせてるわけじゃないんだから、ちょっと待ったらと思って。で、そんなんで、ね、すごい後ろ髪引かれながらも、ちょっとリールに関してはね、今回ちょっと諦めまして。本当は欲しかった。こんな安く売ってないんだから、多分。アマゾンよりも圧倒的に安いっていうね。でも、本当はね、その神田で買えば、さらに 20% キャッシュバック、だから1000円ぐらい安くなるから、4300円ぐらいで手に入ったって考えると、ちょっとね、もったいないことしたなーってね、思いますけども。まあ、そんなんで。まあ、無事ね、ロッドケースの方は手に入れましたから。まあ、これにね、もう新しい竿を入れてますからね。これ持って、この後ね、深夜2時から釣り行きますからね。このロッドケース持って、ね、あとは、新しいルアー持ってね、行きたいなっていうところなんだけどさ。ほんとね。でももう、こんだけやってんだから、お金かけて、いいよね。 むしろこれまで、そんなにお金かけてなかったじゃない？この2年間ぐらいさ。ようやくね、ちゃんと釣り具にお金かけるようになってきたわけじゃない？いいよね。もう、久しぶりにハマっているね、ことなんだから、それに対して少しお金払ってもね、いいと思うんですけど。ただ、まあ、金がねえと。ね、そういうのありますよ。その今の仕事もね、結構不安定なの。その、週5回ね、働きたいって思ってるんだけど、ちょっと週5回入れなかったりとかすることが多くて最近。まあ、いろんな事情があるんだけどね。で、もう週3とか週4とか、なってきてるわけ。毎週。そうするとさ、ちょっと稼げないんだよ。だお金ないよねと思って。来月のお給料とかちょっと心配なわけよ、結構。だからさ、ちょっとウーバーイーツ再開しようかなってちょっと思ったりとかして。最近ね、あのウーバーイーツ一回やめたいんですけどっていうさ、そんな連絡をウーバーイーツにしてさ、で、わかりましたってさ、一回休止みたいな感じに取らせてもらったんだけど。で、結局なんかね、バッグの方は返却しなくていいですよって言われてね、バッグの方も家にあるし、もう一回再開したいと思ったら、再開できるもんなのかなと思って。で、今日、ウーバーイーツちょっと、やるかと思って。で、アプリ立ち上げて。で、オンラインボタン押したんだけど。オンラインならねえんだよ。で、オンラインしないと注文とか来ないのね。で、オンラインするためにはちょっとサポートに確認してくださいみたいななんか表示が出てさ。じゃあね、ちょっとウーバーイーツやりたくてもできないから一回ちょっとサポートに連絡してね、メールとか送ったわけ。したらなんかゴールデンウィークだからなのかわかんないけど、サポートの人から返事来なくてさ。で、結局、今日ね、ウーバーイーツやってさ、ね、お金も稼ぎ、で、ね、ラジオのネタにもなるわけじゃない。でもな、完璧だなと思ったんだけど、できなくてさ。じゃあ、どうしようかなと思って。ね、ウーバー、やるにもやれないし、で、ね、なんか、ネタになることないかななんて思った時に、まあ、特にネタになるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと、外出かけないとネタなんて降ってこないからさ。まあ、ちょっと緊急事態宣言なんてね、コロナでありますけど、まあ、とはいえ、俺も不要不急じゃないからさ、切羽詰まってっからこっちもさ、ネタ探し、ね、出かけなくちゃいけねえつって。で、出かけるんだけど、で、何をしに出かけたかっていうと、ワークマン、行きたいなって、結構前々から思ってて、で、ね、最近すごいワークマン、ブームじゃない。安いしさ、質がいいしさ。で、見栄えもね、最近すごく、その、本当は作業着とかさ、あっち系だったんだけど、まあ、で、ワークマンプラスとかね、そういうの出てさ、どんどん、見た目もそれなりになってきて、で、高機能、高品質、低価格っていうね。まあ、そんなんだったら、ワークマン行きたいなと思ってて。で、その中でも、一個欲しいのがさ、最近あってさ、で、それ欲しくて、ちょっとワークマン行きたいなと思ったんだけど、で、それが、防水サファリシューズっていうね、靴なんだけど、1500円のブーツみたいなやつなのね。で、防水かつ、そのなんか、滑らないというかさ、結構ゴツゴツしてて、なかなか滑りづらいからってことで、またこれも一緒になっちゃうんだけど、釣り用の靴としていいんじゃねえかと思ってさ。またお前釣り具買いに行く話かよっていうね、ところなんだけど、そうなんだよ。ね、いいじゃない。ね、リール買わなかったんだから、1500円の靴いいでしょ。今だって、ちょっと穴開いた、ね、スニーカーで釣りしてんだからさ、危ないよ。やっぱね、安全ありきのスポーツだからね、釣りはね。で、しかも、 そう、1500円なわけだよ。いいじゃない。ねえ。安いし。だからそんなんでさ、ワークマン、行くかと思って。ねえ、せっかくね、そんななんか、出かける、まあ、出かける用事もないからさ、別にどこ行きたいとかもないからさ、こういう機会にワークマン行くしかねえなと思って。で、ただ、ワークマンって、俺のイメージでは結構ある、イメージなの、店舗が。だ昔ね、埼玉とか住んでた頃は、ワークマンとかいっぱいあったし、地元にもワークマンあったし、だすごい見かけてたんだけど、都内って少ないんだよね、ワークマン。あの、渋谷とかないんだよ。渋谷、新宿、池袋とかね、あの辺ないの、ワークマン。で、どこにあんのっていうと、結構また離れてんのよ。で、あの、大田区とか、葛飾区とか、足立区とか、あっちのなんか、ちょっと東の方というかね、東とか南の方だったりとか、あともっと練馬とか、板橋とか、そっちの今度北の方だったりとかして、中心部にね、ないのよ、ワークマン。だからどうしようかなと思って。で、あの、この防水サファリシューズに関しても、で、在庫があるかどうかもわかんないからさ、結構遠出してね、で、在庫なかったら、ちょっと悲惨だからさ。だから、そしたらなんかネットでまた、これまた、在庫チェックできんのよ。どの店舗にね、ありそうですよって、チェックできて。で、見たら、大森環七店っていう、大田区の方ね、の方にある、お店の方で、これ取り扱ってますよって書いてあってさ。じゃちょっと行ってみっかと思って。で、行きまして。ちょっとね、また電車賃かかっちゃうのが、ね、辛いんで、渋谷駅までは歩いて行って、で、大森駅まではね、山手線と京浜東北線使ってね、JR だけで縛ってね、行きまして。で、大森駅で降りて、そっから徒歩でね、まあ、15分ぐらいかな、歩いて。で、行きまして。したらやっぱ結構お客さんいるよね。ワークマン。夫婦が多いのかな？なんかわかんないけど。男女カップルもいたか。おじさんたちってのもちょっといるんだけど、それよりも、ファミリー感。ちょっと溢れる感じのね、客層になってんなと思って。で、そんなんでさ、人もさ、結構いてさ。で、ワークマン、ね、賑わってんなと思って。で、俺もね、目当ての靴を探しにね、いそいそと、靴コーナー行って。したら、ちゃんとありましてね。まあ、サイズがね、S、M、L とか、そんな感じになってるからね、ちょっと事前チェックしておいて、なんか足のサイズ的には俺 L サイズだったんで。俺で L ってなかなかないけどね、25から26センチぐらいが L なのかな？だから、ね、俺いつも 25.5 とかそんなもんだからさ、25.5 から26ぐらいなんでね、L サイズでいいかなと思って。で、ちょっと試し履きして。ちょっと緩いかも、とか思ったけど、気持ちね、だったから別にいいかなと思って。で、L サイズね、買いまして、1500円。やったーと思って。これでもう釣りは完璧よ、今日。この後の釣りはね、足元完璧、ロッドも新しくなってます。で、ロッドケースも新しいです。で、ルアーも 40g です。もうあります。これで釣れないなんて、ないですよ。ありえないですよ。釣りますよ。釣ったら、イナタだったら、さばけるんですから。もう釣りますよ、そんなのね。頑張ります。で、そんなんなんだけど。でもさ、もう、こんなん、何のネタにもならないじゃんと思って。ね、一応ワークマン行くだけは行ったけど、これラジオで喋るっつってさ、じゃ何分喋んのよこれと思って。3分5分でしょと。いやいやいやいや、もっと他にないんですかなんかネタはと思って。せっかくね、出かけてきたんだからさ、ないんかいと思ったんだけど、俺ふと思ったんだよね。大森駅って、その大田区にあるんだけど、この近くに、そういえば、 協定上あったよなと思って、平和島っていうさところが近くて、でボートレース平和島っていう協定上があるはずなのよ。で調べたらあったわけ。そうだよなと思って、これはあるぞと思って、今週のねネタとして平和島行って協定やってみた、いいんじゃないですかと。久しぶりだからね、ボートレース自体が。俺あの戸田協定とかはね何度か行ったことあるけど、それ以外行ったことないからさ、ほんと何年ぶりだっていうぐらいだからね。何年ぶり？ 7,8 年ぶりぐらいの協定なんだよ。これはねいいネタじゃないですかということで、で Google の方でねその検索して、したらボートレース平和島営業中って書いてあるわけ。18時半まで営業って書いてあったかな。だからさ、じゃあ大丈夫じゃんと思って。あの平日やってないんだよねボートレースって。だけどゴールデンウィークだからやってんのよ、ね、開催してるわけ。よかったと思って、これで今週のネタボートレースだわと思って、ね、神がかってるわと思って。でそんな気、ね、ないからね、ワークマン行ってさ、さあどうしようかってなったところでさ、ねえボートレース平和島で、ね、ちょっと神が降りてきたなと思ってさ、そんでそっから歩いてボートレース平和島まで行くんだけど、結構遠い。大田区って広いね同じ区だから近いかなと思ったんだけど、結構遠い。30分ぐらい歩いたんかな。結構遠いなと思ってね、日差しも強くてさ暑いし、でも頑張って歩いてね着きましたよボートレース平和島。営業中は営業中らしいんだけど、無観客開催なんだって。だからさ、行ったんだけど、結局ボートレースできずっていうね。まあ、そんなオチですよ。悲しいね。本当はもう、ね、今日ボートレースの話で30分、1時間、ね、行けると思ったんだけど、そんなことはなくてね、結局なんでもないっていうね。そう、だから営業はしてんのよ。18時半まで営業はしてんの。開催はしてんのよ。ただ、お客さんは入れませんっていうね。そんなことありますと思って。まあ、行ってみなくちゃ分かんなかったよね、そんなのね。もうしょうがねえなと思って。で、まあ、帰るんだけどさ。で、ちなみにね、別に寄ってこなかったんだけど、平和島の、ところにね、併設してビルが一個あるんだけど、ビッグファン平和島っていう商業ビルがあんの。本当にそのボートレース場の隣にあるんだけど、このビルがすごくてさ、なんか夢の施設みたいなさ、ビルなのね、商業施設なの。で、何が夢の施設かっていうと、まずなんかその立地条件がいいじゃん。その、隣に協定場がありますと。で、その、協定所の隣にあるビルっていうのが、まず、ドンキホーテが入ってますと。素晴らしいじゃん。ね、ドンキホーテ、もうアミューズメントパークですからね。ドンキホーテありますと。で、しかも、他にもゲームセンターがありますと。いいよね、台東ステーション入ってるからね。ゲームセンターありますと。あとは、カラオケ屋さんが入ってます。カラオケバンバン。すごいよね。休日行こうとするようなところじゃん。ゲーセン、カラオケ、ドンキホーテ。ね。こんなのがまず入ってて。さらに、ボーリング場があります。平和島スターボールってね、ボーリング場あります。もうそれだけじゃないんだよ。シネマサンシャイン平和島っていうね、映画館ついてんだよね。そんなことあると思って。で、他にもあるんだけど、レイドギャップっていう店が入ってて、これ何かっていうと、パチンコパチスロのお店。 もうすごいよね。もうどんだけ固めるんだっていうね。で、さらに、業務スーパー入ってて、で、他にもフードコートとか入ってんだよ。ラーメンとかさ、寿司とかさ、パスタとかさ、フードコート入ってる。まああとサイゼリアとか、あとロッテリアとかもあったかな。なんでもあんのよ。で、極めつけには天然温泉あるのよ。天然温泉平和島っていうのあんの。もうさ、休みの日平和島来てさ、ここ来たらさ、すべてこの世のすべてが全部詰まってるっていうさ、もう夢の施設があってさ、すごすぎないと思って。だからね、朝一番でさ、ここ行くじゃん。そしたらさ、もう何でもやり放題、好きなことで。どっから始めようかっつって、じゃあまずちょっとスロットから始めようっつって、でスロットやって午前中で勝つじゃん。ねえ、朝10時からさ12時ぐらいまでの間でさ、ちょっと一勝ちしてさ1万円ぐらい手に入れるとすんじゃん。じゃあこの1万円持ってねえ、オートレースしようかっつって、でオートレースでモーターボートしてさ、ボートレースしてさ、でね、夕方ぐらいまでしてさ、でその後、じゃあちょっと映画見ようかっつって、映画見て、で映画見終わってさ、どうしようか、ちょっとご飯食べようかっつって、ご飯食べて、でご飯食べ終わった後、ちょっとボーリングするっつって、ボーリングして、ちょっと名残惜しいね、ねちょっとカラオケ行こうかっつって、カラオケ行って、ちょっと遅くなっちゃったねっつって、でもなんかもう夜遅いし、ちょっとお風呂入ってこうかっつって、天然温泉入って、で天然温泉の後なんかね、温泉の後ってゲーセンみたいなところあるじゃん、少し、ね、で温泉宿泊まったら中にあるね、ゲームコーナー行ったりとかあるからさ、じゃあちょっとゲームセンター行こうかっつって、でゲームセンター行って、で帰りにね、ドンキホーテとね、業務スーパー行ってさ、買い物して帰ってくれます。こんなことはありますっていうぐらい充実した一日が過ごせるよっていうね。いや、やばい施設だなと思って。これがビッグファン。ね、平和島っていう。多分、経営が一緒なんだろうね。その、モーターボートのね、経営と、このビルの経営というかね、が一緒で、一つのプロジェクトとしてね、多分、回ってるんだと思うんだけど。いや、すげえ、施設よ。しかも、なんか、バスとかも出てるんだよね。だからさ、もうアクセス、本当はね、歩いてったら結構遠いのよね、駅から。だけどバスも出てるから、それで行ける、10分ごとにバス出てるかな。だからさ、すごいなと思って。そんな、ね、ちょっと、いい場所を見つけたんで、またね、観客入れて、開催するってなった場合には、行ってきますよ。ねえ。だから、さっき言ったプランをね、実行しますよ。そしたらね、朝っぱらはね、スロット行って、で、勝たないといけないんだけどね。勝ったら、そのまま、ボートレースと。勝たなかったら終わりみたいな。帰ってくるみたいな。まあ、そんな風になりませんけど、勝ちますけどね、私もね。とかね。まあ、そんな感じだからさ、結構面白いよね、と。まあ、そんな施設があるのでね、もし、家、まあ、近い人は行ってるだろうね。ああ、こんなアミューズメントパークないもん。すべての夢が詰まってるもんね。だから、まあまあ、こんなところがあるんだよ、なんてね、ことが分かったんで、まあまあ、時間がね、いい時に、コロナ収まってね、無観客じゃなくなったらね、ちょっと行って、またちょっと潜入レポではないですけどもね、一日満喫してみたっていうね、感じのちょっと内容でね、お話ししたいなって、そんなことをね、ちょっとね、思いましたねっていう感じで、まあ、そんな感じで今日もやってるんですけど、他ね、まあまあ話したいこととしてはね、ありまして、意外とあるんだよね。毎週ね、なんかネタがねえな、ネタがねえななんて言いながらね、 あるんだよ。必死なんだよ、こっちもね。毎週ね、ネタ探しでね。でもそうやって必死で探してると、あるんだよね。降りてくる。今週話したいこと。最近さ、これまあ都内住んでる人、さらに一部の区に住んでる人だけかもしんないけど、やたらとさ、電動のキックボードで道を走ってる人見かけないっていう。まあ、本当に住んでる場所によってね、違うと思うんだけど、俺一応渋谷区ね、住んでるんだけど、渋谷区見かけんのよ、すごく。電動キックボード。でもさ、なんか電動キックボードって違法じゃん。わからんけどね、いるよ、中には結構ね、その、電動キックボード乗ってたりとか、それこそもっと未来な感じで乗ってる人もいいんじゃん。キックボードって、なんて、握るところあるじゃん。手で握るところあるけど、握るところもないさ、変ななんか、車輪だけがついてて、それに乗ってくとなんかすげえ走ってくみたいなさ。そんなのに乗ってるやつもたまにいるわけよ。電動のさ。未来だななんて思ったりするんだけど。ただ、電動って基本的にね、公道は走っちゃいけないなんていうものだと思うんだよね。で、ただ、最近見かける電動キックボードが、ナンバープレートついてるのよ。なんだろうなと思って。これはナンバープレートがついてるようなキックボードじゃなくて、みんな乗ってるの。普通の、キックボードだったんだけど、なんかナンバープレートちゃんとついてるわけ。で、しかも、ヘルメットとかしてないわけ。そんで、一方通行の道とかを逆走してたりするわけ。何なんだろうと思って。で、ちょっと調べたのよ。そしたらさ、なんか4月の23日から、渋谷区などで、この電動キックボードのシェアリングサービスってのが始まったらしいのよ。それで、そのなんか、わけわからんキックボードの人たちがすげえ増えたんだと思って。で、これ、ループっていう会社がやってるサービスなんだけど、ちゃんとしてんのよ、だから。だから、電動キックボード、なんだけど、扱いとしては、小型特殊自動車扱い、らしくて、免許が必要なの。で、そんなんでさ、あるんだ、こんなのと思って。で、この間始まったばっかりなんだ、と。ちょっと乗ってみたいなと思ってさ。で、乗ってきたんだけど、もう、いいよね、なんか。これね、ヘルメット、必要っぽいじゃん。免許も必要で、小型特殊自動車扱いだったら、ヘルメット必要な感じするけど、ヘルメットはね、任意らしいんだよね。被っても被んなくてもいいらしいのよ。だから、私ね、髪の毛の問題がいろいろあるからさ、本当は原付とかも乗りたいよ、バイクとかも乗りたいんだけど、ヘルメット被んなくちゃいけないと。ちょっと奇跡のスタイリングが崩れちゃうからね、困っちゃう。だから、ちょっとヘルメット被るような乗り物はちょっとって思ったんだけど、この電動キックボードであれば、大丈夫。ヘルメット被らなくていいんだから。で、でも危ないんじゃないって思うじゃん。大丈夫。マックスで15キロしか出ない。速度。15キロってって話よ。どのぐらいかなって。自転車で、ゆっくり走って20キロぐらいじゃん。普通からゆっくりぐらいで20キロぐらいじゃん。だから15キロってそんなスピードじゃないんだよね。自転車よりも遅いぐらい。だから、自転車ってだってヘルメット別にそんな被んないじゃない。そりゃね、ロードバイクとかでね、30キロだ、なんだって走ってればさ、危ないからね、被るべきだけど。ママチャリ乗ってて、ね、ヘルメット被んないじゃない。 で、それよりも遅いんだからさ、まあ、かぶんなくてもね、OK かなっていうところで、まあ、そんなスペックですよ。で、一方通行とかもね、OK なんだって。逆走して。自転車扱いに近い免許が必要なやつみたいな感じ。自転車の一方通行、自動車は一方通行だけど自転車は OK ですよみたいなあったりするじゃない。それと同じ、ことらしくて、一方通行も逆走しちゃって OK らしいんだよね。まあ、言ってもキックボードだからね。電動とはいえキックボードだから。っていうところでさ、結構融通効くなと思って。俺みたいな道路交通法をね、あんまりよくわかってないね、ゴールド免許のペーパードライバーはさ、ありがてえなと思って。ね、そんなね、ところなのよ。で、ちょっと乗りたいなっていうね、ところでさ。で、一応ね、まあ、いろんな説明もあるんだけどさ、なんだろうねっていうか、まあ、アプリをね、ちょっと入れないといけないのよ。そのループっていうアプリ入れて、で、そうすると、家の近くに、その、電動キックボードがね、この辺にありますよとか。で、あとは、このキックボードね、使えるんだけど、今バッテリーの残りこんぐらいですよとか。そういうのがね、アプリですぐわかるのよ。前あった、ドコモの、電動自転車のシェアリングサービスみたいなのとほぼ一緒の感じなんだけど。だから、家の近くに、まあ、あるのかないのかってところからね、まず調べるんだけど、結構近いところにあってさ、ほんと歩いて、3分とか、そのぐらいのところに、キックボードを置いてあって、すごいなと思って。意外とね、こんな家の近くにね、置いてあるんだねと思って。さすが渋谷区と思って。で、そんなんでさ、じゃあ、ねえ、ちょっと駅前まで、ちょっと駅前のダイソー行きたいなと思ってさ、思ってたから、いや、そこまでちょっと乗っていこうかなと思って。で、行くんだけど、ちゃんと俺アプリの見方よくわかってなくて、そのアプリって、その電動のキックボードだけじゃなくて、電動自転車も、なんか一緒に、その、ありますよって表示されるのよ。でさ、その家の近くにあるさ、ところでね、ありますよって表示あったから行ったんだけど、そのありますよ表示は、電動自転車のありますよだったんだよね。電動キックボードの置いてなくて。ねえなと思って。で、他の場所にねえんかなと思って。で、いろいろ見てたんだけど、置いてあるは置いてあるんだけど、その、なんかバッテリーが切れてたりとか、で、そんなんで、家の近くにね、3箇所、4箇所、いや、もっとあんのかな。10分圏内ぐらいだったら、5、6箇所あんのよ。置いてある場所は。でも全部、もう乗れない状況。まあその、もうキックボード自体が、もう出払っちゃったりとか、バッテリーなかったりとか。で、そんなんでさ、もう乗れなくて。もうしょうがねえなと思って。じゃあ、一回渋谷の駅前まではもう歩いて行って、で、まあすることしたら、帰りに、電動キックボードで帰ってくる。ってので、いいかなと思って。もうさすがに駅前とかだったら、もうちょっとあんだろうと思って。で、そんなんでさ、渋谷の方も行きまして。で、渋谷の駅前にできたね、新しいダイソーがあるんだけど。ちょっとそこ行こうと思って。で、行ったら、建物自体がね、休館になってて、そのコロナでね、うん、休館になってて。これダイソー入れないじゃんと思ってさ。で、そんなんで、まあ、もう一個ね、渋谷にはダイソーあるんで、そっちまで歩いてってね、ちょっとダイソー行ったりとか、なんかもろもろとね、買うもん買ったりとかして。で、まあまあ、お時間もね、 その後どっか行ったのかな、なんかマックとか行ったんかな、うん、マックとか行ってね、ちょっとコーヒーすすりながらね、馬娘やってただけやもし気もしますけど、でね、結構時間も過ぎていったからさ、じゃあ帰りね、キックボードを取って帰ろうかと思って、でここありますよみたいなね、ちゃんと表示ちゃんと見てさ、電動自転車じゃなくてね、ちゃんと電動キックボードのやつでね見て、でここあるじゃんと思って、で行ったわけで、着いたらさ、電動キックボード乗ってるおじさんがいるのよ。その場所に置いてあった唯一一つの電動キックボードを、もう目の前でね、持ってかれるっていうね、そんな悲しい事件に遭いまして、いや悲しいなーと思って、でもね、そうやっておじさんとかもキックボードも乗るんだなと、まあ俺もおじさんなんだけど、もうちょっとおじさん、45ぐらいのスーツ着たおじさんが乗っててさ、すごいなと思って、でもいいよね、仕事帰りとかに、なんか今日疲れたなーみたいな、家までとぼとぼ歩くのもなんかめんどくさいなーみたいな、かといって自転車乗るのもなーだるいなーみたいな、あれ電動キックボードつって、漕がなくてもスイスイ登っていくぞみたいな、これは楽ちんだなーつって、そういうね、やっぱものだからさ、ありがたいよね。でしかも結構ね、電動キックボード高そうじゃん、その無料じゃないからさ、このサービスもさ有料なんだけど、10分あたりで10分100円、まあ今ね、その試運転だからさ、だからちょっと安いのかもしんないし、これからね上がるかもしんないけどね、10分100円で、それ以降は1分 16.5 円なんだって。だからさ、まあ30分ぐらい まあ30分とは言わ、まあ30分走ったらいくら、165の165の100で30分で430円ぐらいか、ちょっとかかるね、うん、30分かかる、乗るとするとかかるけど、まあ、10分圏内ぐらいでね、乗るんだったら100円でね、乗れちゃうわけだからさ。まあまあ、使い方によっては、ね、便利だよね。電動自転車よりも、もしかしたら、使い勝手いいかもしんない。で、そんなんでさ。やっぱり乗りたいよね。どうしても乗りたい。この日に乗りたい。だから、ね、またちょっと街をさまよってさ。ここには、ね、あるのかここにはないのかしてね、いろいろ渋谷の街をさまよったところ、ようやく見つけまして、空いてるのが、バッテリーも満タンね、でキックボードこれだと思って、でそれ手に入れて、で乗るわけですよ。でこれね、さっきアプリがねインストールしてさ、それでその置いてあるね、その電動キックボードを置いてある場所とかをね、ちょっと見たりとかするんだけど、で、ただそれだけでは乗れないんですわ。免許とかも必要じゃない？だ免許携帯してりゃいいよ、いいのかっていうとそういうわけじゃなくて、もうアプリ上で事前にいろいろやってかないといけないね、本当は。で、アプリでまず免許の写真撮ってそれ登録したりとかすんのよね。で、あとはなんか、まあ、もろもろ入れなくちゃいけないものを入力して、で、決済するね、クレジットカードの情報とか入れたりとかね、まあ、いろいろあんだけどさ。で、全部するわけ。で、それで、まあ、準備整ってね、それで、まあ、使いになってくるんだけど。で、俺も事前にね、それやっといたからさ。で、これいけるなと思って。で、その電動キックボードを目の前にし、なんか、ちょうどその、手握るところのね、あたりに QR コードが書いてあって、でアプリでこの QR コード読み取るわけ。そうすると自転車がロック解除されるんだよ。で、電源が立ち上がるわけ。なんかその電動キックボードの電気が立ち上がって、で乗れるようになるわけ。でね、 俺あんまキックボード自体乗ったことはないのよ。乗んなくない？ちっちゃい頃とかってキックボードなかったし、俺がちっちゃい頃はね、その30年前だとかでそのぐらいになってきた時にキックボードってまだなかったから、世の中に。年取ってるな、怖いな。だいたいね、30歳ぐらいの人だったらさ、ちっちゃい頃キックボード乗ってたりもあるかもしんないけど、40になってくるとね、ないのよ。キックボードはね、ない時代だったんだよね。ちょっと年齢が怖くなってくるな、なんかな。で、そんなんでさ。で、キックボード自体もまあ初めてなんだけど、ほぼ。でも、電動だから大丈夫っしょ、と思って。で、乗ってみるんだけど。まず、乗り方としては普通のキックボードと一緒。片足をボードに乗せて、片足で漕いで、シャッシャッシャッシャーつって、乗るみたいな。その出だしは一緒なんだけど、その後、どうするかっていうと、もう電動だから、変なアクセルみたいなのあるわけよ。回すところがある。で、そこハンドルのところに回すところがついてて、回すと、もう電動で走っていきます。もうだからバイクだよね。本当に。アクセル回したら、走っていくのとほぼ一緒。まあ、ただ15キロしか出ないんだけどね。で、もちろんブレーキもついてるし、鏡、ミラーもついてるし、バックミラーみたいなね。で、あと、ウインカーもついてる。うん。だからさ、ね、いつも自転車乗ってもウインカーとかないからさ、ウインカーもあるんだ、つって。あと、クラクションとかもあるし。そんな、ね、本当にだから、バイクが、しょぼくなりました、みたいな、やつなんだけどさ。で、そんなんで乗ってさ、で、そのね、乗り付けた場所、その出発地点が結構坂の上にあったのよ。坂の上のところの、そのなんか、駐車場みたいなところに置いてあって、だからそっから、まず降りていかないといけないっていうね。難易度が普通のね、平たいところで始まりゃさ、俺だってね、普通に乗れんだけどさ、多分ね。でも坂の上からだからさ、降りていかないといけないんかいと思って。初めて乗る、ね、電動キックボードで、急な坂降りないといけないの怖えなとか思いながらもさ、それちょっとね、頑張ってブレーキをね、使いながらね、ちょっと降りてくんだけど。結構難しい。キックボード自体も、慣れるまでちょっと時間かかると思うのよ。まあ、ちょっとしたらね、5分10分かかると思うんだけど。で、それ、乗ってさ、でもそれ以上に、その、足で漕いで乗るところから、電動にするってそのタイミングが、まあ、別に漕がなくても正直良かったんだけど、漕がないで、乗りながらね、うん、ちょっと乗ってからもうすぐ回しちゃえば、勝手に電動で走っていくから、バイクと同じ感じなんだけど、でもさ、なんかやっぱ急に発進するわけよ。そのアクセルみたいなさ、急にグッて入れたらもうギュインっていくわけ。危ないからさ。だからやっぱり足で漕いで、ちょっと助走があるタイね、その流れで、で、アクセル入れないと、急発進しちゃうと危ないね、ほんとね。こけちゃう。そんな感じはするんだけど。で、一通りでちょっと走ってみて、で、まあ家に向かうわけだよね。で、結構大きい道路とかもね、走ったわけ。で、そうするとさ、まあ歩道は走れないのよ。もちろんね、そのバイク的なもんだからさ。歩道は走れません。だから車道を走るんだけど、遅い。15キロってこんな遅いんだと思って。自転車だったらね、そのさっきもちょっと出たけど20キロから30キロぐらいで出ると思うんで、ママチャリでも出ると思うんだよね。だけど15キロってどのぐらいのスピードなんだろうね。早歩きにちょっと毛が生えたぐらいじゃない。 だゆるいジョギングみたいなぐらいのスピードだから、それがさ、その普通のね道路をさ、車道ですよ、走ってたら邪魔だよね、危ないよねって思うけど、で多分車乗ってる人も思うでしょ、なんでキックボードのやつがね車道走ってんだよ、歩道走れよって思いながらも、あれナンバープレートついてるなあれつって、車道かーつってね、なるとは思うんだけどさ、でも15キロって思って遅い、まあ、下手したらキックボードあるじゃん、電動じゃない普通のノーマルのキックボード、あれを全力で漕ぐとするん、全力じゃなくてもそれなりの力で漕ぐとするんじゃん、そしたら多分そっちの方が早いと思う、うん。でもまあまあ、でも電動だからね楽ちんよ、その体勢がね、その慣れるまであれだけど、慣れちゃえば本当に乗ってるだけだからさ、動く歩道的なもんだよね、うん。それがねずーっと続くわけだからさ楽なんだけど、でそんなんで、渋谷の駅前からうちまでだいたい歩くとまあ、25分ぐらいかかるところなんだけど、だいたい何分ぐらいですか、13分ぐらいかな、で、家の近くまで着きまして、まあ、精密に言えば、12分と55秒、乗っておりまして、距離としては 1.7 キロですね。だから 1.7 キロ、約13分で着くって考えるとね、それが全くなんていうの、その肉体を使わずにね乗ってるだけでね行けるっていう考えたらね、意外といいよねと思って、で金額的にも、でその10分は100円だからさ、それ以降1分ごとに 16.5 円だから、なんだかんだ143円とかで、150円以内で駅前からうちまでね、で最初慣れないうちだからね、うん、試行錯誤しながらね、変な坂降りたりとかね、いろいろして、それでこのタイミングだから、普通に慣れたらさ、駅前からね、行って、まあ、10分ではつかないとしてもね、でもこのぐらいのね、時間では、まあ確実につくだろうからさ、まあ、150円以内で、ね、渋谷の駅まで行って、で、帰りは、ね、また乗ってって、まあ往復でね、300円とかで電動で行けるといいよねと、その家が近いんだったらね、結構ね、だから家近すぎたら別に歩きゃいいけどさ、その俺ん家みたいな感じだよね、中途半端な距離感、徒歩で25分とか歩きたくねえみたいないう時はあるじゃない、結構遠いなーつって、ね、今日疲れたからもう歩きたくないよって時にね、ありました電動キックボードっすね。でそんなんでさ、いや結構いいよと思って、まあ、今試験的にねやってますけど、こういうのね、なんかいいね、なんか広がっていくと、今もなんか大阪とかでもやってんのかな今ね、なんか渋谷区をはじめとする都内6区全域で走行可能になるという話なんだけど、ちょっと今どこでやってるかちょっと私あんまり知らないんですけど、まあ、渋谷区以外でもね他にも乗れますってところで、これからどんどん広がっていくと思うんでね、街中で見かけんじゃないかな、もっと広がっていけば結構ね、いろんなところでねあるよ、その電動キックボード自体は都内の約200箇所に用意して、で約100台用意するんだって、だからさ200箇所で100台ってもなんか台数合わないけど、でももうなんかすごいね数導入してで やるっていうね話だからさ、いいよね、ちょっと未来感じるわ、すごい、なんか電動でさ考えられなくない？今までだったら、だって何にもなんて持ってなくてさ、 や、すごいよね。うん。って思うよ。なんか、バイク的なもんじゃん。言ったらバイクじゃん。もうさ、電動で走るんだからさ。バイク。で、バイクを所有しなくても、家の近くにレンタルできるバイクがあって、で、駅前で、そのね、スポットがあれば、そこに置けばいいだけだから、ほぼ乗り捨てに近いじゃん。で、アプリで管理してて。で、ヘルメットもいらなくて、電動で走ってっちゃって。未来でね、なんかね、考えらんないかもね。10年ぐらい前だったら、いや、今、ねえ、10年後はさ、街中で電動キックボード走ってるぜ、みたいな。それ漫画の世界じゃないの、みたいな。しかも別にみんなが電動キックボードをね、買って家に持ってるわけじゃないぜ、って。家の近くに電動キックボード置いてあるから、それ乗って、移動して、駅前で、で、それで降りて、みたいな。それで大丈夫だぜ、みたいな。そんな時代来んの?みたいなね。ところだよね。ちょっと未来感じた。その電動、そのさ、やっぱ、電動自転車だったらまだわかんだよね。なんか自転車だからさ。電動キックボードっていうさ、全く漕がないで走ってくっていうね。アクセルで走ってくっていうのがなんか未来感じるよね。まあ、そんなね、ところで、アプリをね、ダウンロードして、免許証登録して、で、クレジットカード登録して、あと、もろもろと入れるもん入れちゃえば、すぐ使えるんでね。だから、電動キックボード乗りにね、ちょっと渋谷に来るっていうのもね、ありかもしんないね。ゆくゆくはどんどん広がっていくからさ、別にね、東京だけじゃなくてね、いろんなところで広がると思うんだけど、いいよね。うん、ちょっと、全国に展開する前にね、今のそういう試験的にやってるタイミングでね、乗りたいななんていう人いたら、ぜひ渋谷区。まあ、緊急事態宣言とか言ってね、あんまり出歩くなっつってるけどさ、まあ、ネタ探しがね、必要な人もいるでしょ、中には。俺みたいな人が。そんな人は渋谷区来るとね、電動キックボード乗れますから。まあ、あとコロナはね、収まってからでもいいけどね。緊急事態宣言終わったらね、ちょっと乗りに来たりとかね、して。まあ、お金は、ね、ちょっと、かかったりするかもしんないけどさ。で、ちょこちょこ乗ってね、一日、乗り物乗ったと思えばね、面白いからね。まあ、いいんじゃないかなーってところで。そんな、ループっていうね、会社が出してる、電動キックボードのね、シェアリングサービスのお話でございましたとさ、っていう感じ。じゃあちょっとね、お便りとかもね、いただいてるからね、読んでいきましょうか。お便り、ラジオネームどうしようかな。もうこれ読んじゃおうかな。うん。ラジオネーム、アフリカのキリンさんね。でお便りなんだけど、お便りというか今リアルタイムにですね、Amazon ギフト券をいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、だから、提供としてってね、来週読もうかと思ったんだけど、まあ、リアルタイムでいただいてるからね、ちょっとリアルタイムで読ませていただきましたね。今週の提供、アフリカのキリンさんでございます。ありがとうございます。Amazon ギフト券いただきました。ありがとうございます。一緒にね、お便りの方もついております。パルさんお久しぶりです。パルさんの声、めっちゃ懐かしいです。ビットコインが上昇するたびに、パルさんがどんどん送り人に近づいていき、勝手にドキドキしていました。モナコインが爆上げすることを祈っております。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、Amazon ギフト券もね、いただきましてありがとうございます。で、私ね、ビットコインね、持ってたからね、まさかこんなに上がってるのに売ってるなんて思ってないからね。このラジオをね、毎週聞いてればね、売ったとかってわかると思うんだけど、久しぶりに聞くとさ、間抜けてるとさ、いやいや、パルさん、2年、もうね、ビットコイン持ってたんだからさ、3年目で売らないでしょ。もう送り人、ね、間近でしょ。ね。そういう風にね、ドキドキしてくれてたんだと思うんですけど。すいません。今、ビットコインね、650万ぐらいですか、1ビットコイン。私は1ビットコインがね、 120万円ぐらいのところで売ってしまいました。もったいない。本当に。500万円ぐらいね、プラスにできたはずなのに。それができないで終わってしまったというね。そんな悲しみに、ね、毎日ね、枕を濡らしておりますけどもね。大丈夫。モナコインがあります、私にはね。モナコインと IOST があるから。これでなんとかね、乗り切りたいですよ。もう10年、その、なんか数ヶ月とかっていうのはね、考えてません。1年とかっていうのも考えてません。10年。余裕があれば。余裕がなかったらね、もちろん、途中で決済しちゃうかもしれないですけど、できれば10年ぐらい持ってて、で、忘れた頃にね、ふと、あ、そういえば俺仮想通貨持ってたよなって、モナコインと IOST って、あれどうなってんだって。で、見たら1億みたいな。そういうのを夢見てます。でも、もう俺がさ、大金を得るなんてさ、もうさ、宝くじ当てるか、トト当てるか、まあ、あとは、仮想通貨しかないじゃん。もう株とかじゃないじゃん。株ってさ、でも株もあるけどさ、もうその一発逆転っていうレベルは多分狙えないから、やっぱビットコインなんだよね。ビットコインとはそういう仮想通貨しかねえなーと思うから。10年後あるよ。50にして、ね、億というお金をね、手に入れて。あ、なんとかこの人生、死ぬまで。まあ節約しながらだったらね、一生生きていくことできるお金がなんとか手に入ったっつって。安心っつって。ね。そんな風になると思うんでね。まあ、とはいえ、ちょっとね、お金がないからね、来月あたりね、決済してる可能性もありますけど、今の時点でですね、だいたいプラス、その、IOST をね、っていう通貨を、この間買ったんだけどね、りそな銀行から借金して、ね、それで買ったんだけど、20万円分買ったんだけど、今プラスで3万5千円ぐらい。結構いいでしょ。まあ、こっから落ちるんだろうけどな、みたいなね、ところあるけど。だからさ、今決済すれば、3万5千円ぐらいでね、で、りそな銀行のさ、金利とかあるわけよ。でもさ、20万借りてても、年間で12-13%とかなんね。だからさ、2万とかさ、2万5千とかそんなレベルだからさ。だから毎月、そんな来ないのよ。そう、2000円ぐらいなのよね。20万だったらさ、2000いくらぐらいなの。だから全然プラスなのよ。3万円はプラスになってるわけ、今。確実に。だから、ね、正解だよね。今もし売って、で、10年後に1億もしなってるかもしんないけど、今決済しちゃったとしてもだよ。でも、プラスだから。3万円プラスだからさ。やってよかったよね、っていうところで。まだ間に合うんじゃないですか、皆さん。って言うと、大変なことあるからね。毎回、俺言ってるもんね。落ちてるお金は拾いましょうって。それ言った時はもう確実にね、なんか大惨事になるからね。ビットコインだってね、そのコインチェックだ、ビットフライヤーだっていうね、そういう仮想通貨取り扱う取引所もさ、大変なことだったしね、3年前ぐらいに一回ね、ありましたし、ね、出川さんがね、CM 出ててね、やばいよやばいよってね、本当にやばくなっちゃったみたいな、ありましたけど、で俺もね、この辺危ないですから、パルナイトがやり始めると何でも落ちると。株もそうだ、 FX もそうだね、ビットコインもそうだってありましたから。でも今回大丈夫、もう10年スパンだからね、うん、10年後楽しみですね、どうなるんでしょうか。だから、ただその今ね、リスナー銀行に20万借りてっけど、20万どうやって返そうっていうね、ところなんで。で、これがさ、毎月ね、なんか1万円でも2万円でもさ、その、 働いて、ちょっと余分なお金がね、稼げてて、それで返済していくんだったらさ、いいじゃん。金利 12% ぐらいだからね、20万円をさ、まあ、13ヶ月とか14ヶ月でね、返していけばいいわけだからさ。いいんだけど、そのゆとりの2万円とかがないからね、今ね。それが、ちょっとどうしようかっていう。だからやっぱり、ウーバーイーツ、再開して、で、生活費はね、今働いている仕事で稼ぎつつ、あとは、どうなるんでしょうかわかりませんけど、今、ポッドキャストもね、アップルポッドキャストでなんか、ちょっと収益上がりますよ、みたいな、5月に始まるらしいからさ、まあ、それでね、ちょっとお小遣い稼ぎ、で、多分足りないんで、うん、なので、ウーバーイーツ、ちょっとやったりとかして、なんとか、ね、ちょっとお金を稼いで、それで、返していきたいね。もうできたらもう本当にモナコインと IOST に関してはもう触りたくない。10年間。って思ってますんでね。これでなんとか私、童貞ネットヒルズをね、立てたいなと思ってますから。送り人。あるぞ。もう、奥じゃないかもしんないもん。もう、調理人の可能性あるもんね。一丁ね。もう資産家になりますよ、俺もね。うん、そんな夢を見て、ね。ちょっと10年間ね。いいよね。10万、20万円でさ、1億円になるかもってさ、毎日ドキドキしながら生きられるって幸せじゃない？ね、もしかしたらね。まあ、そんなわけで、ね。すいません、ラジオネーム、ね、アフリカのキリンさん。ね、アマゾンギフト券ね、いただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと頑張って。ね、ビットコインはなくなってしまいましたけどね。IOST とね、モナコインで頑張りたいと思います。じゃあ他にもね、お便りいただいてます。こちら、ラジオネーム。羊狩り水族館さん。パルさん、自宅で魚さばいたというか、まだ骨やエラが切れるレベルの包丁を持ってないよな。魚ナイフって商品がかなり評判いいぞ。魚をさばくことに特化した包丁で、目標50万のクラウドファンディングで700万以上も集めたんだと。大型の魚ナイフキッチンとか、万能包丁タイプの魚ナイフネクストとか、3種類出てるみたいだけど、無印の魚ナイフがサバイバルナイフみたいで、むちゃくちゃかっこいい。こんなんで魚さばいてたら、パルさんモテモテだぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。魚ナイフ。ちょっと URL ついてるから、かっこいい。今ちょっと URL 開いたんだけど、かっこいいぞ。他にはちょっと待って。魚ナイフいいじゃん。ね。まあ、いくらすんだって話だからね。うん。魚ナイフ。あ、すごいね。しかも安くね。安い、違う。安いなと思ったら、魚ナイフ専用ホルダーが安かっただけで、魚ナイフ自体はいくらかっていうとですね、15,378円。これは、魚ナイフも、魚ナイフ、他にあんのかな？なんかでもいろいろ、でももっと安いのあんな。魚ナイフ、12,000円とかある。12,500円の魚ナイフとかあるな。いいな。これいいじゃん。ちょ高いな、でもな。俺、今、多分、京セラから出てる黒いセラミック包丁を使ってんのよ。まあ、意外といけんだけど。うん。でもこういうのもちょっと欲しいよね。魚さばく用の包丁って結局なんかほんとデバ包丁みたいに使うわけじゃん。で、高いもんね、意外とね。で、だったらこの魚さばきに特化したやつ一個持っていくとね、いいよね。あ、でもこれ終わってんじゃない？もう。残り。 でもまあまあ、売るか。あ、このプロジェクトは、2018年1月30日に終了し、現在は商品化したリターンを購入することができますって、もう販売してるんだね、ずっとね。幕開けなんだけど。これはちょっと欲しくなるな。サカナイフ。じゃあ、ちょっとなんかで儲かったら買いましょうか。サカナイフ。さすがにね、セラミックの包丁で魚さばいてるやついないと思うからね。うん。こういうのもちょっと欲しいですね。いやなんか包丁ってさ、今度こだわったらまたいっぱいなってっちゃうじゃん。より大きい魚をさばくよとかさ、ちっちゃいのさばくよとかさ、なんかいろいろ出てきちゃうじゃん。で、これ一本である程度ね、賄えるんだったら、いいかもしれないね。魚ナイフ、ちょっと、いいかもしれない。作り方がね、構造が多分、魚って、魚ってとかね、お前は、どの口で魚のこと語れるんだって話なんだけど、ね、触れなかったらこの間までってね、話なんだけど。いや、この間ね、稲田をさばいた時にね、皮が結構厚いのよ、稲田って。で、歯が入っていかないの、なかなか。まあ、うまくね、で、入れるわけなんだけどさ。で、この魚ナイフだったらなんかね、歯の感じとかも、すぐ、入っていきそうな感じするね。いいかもしれない。簡単にさばけるって、そういうことかもね。ちょっと気になる商品、ありがとうございます。魚ナイフ、これはモテそうだね。なんか、その魚のさばき方教室とかもさ、包丁持ってきてくださいってタイプのね、教室もあるわけよ。そんな時ね、あれそれ魚ナイフじゃないみたいな、ね。そういう魚のおろす人たちの間ではね、結構有名かもしれませんからね、魚ナイフ、ちょっと気になりますね。うん、ありがとうございます。じゃ他にもいただいてます。お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルさんこんばんは。今週釣りに行かれたんですね。あ、先週いただいたね、お便りですね。今週釣り行かれたんですね。前から聞きたかったんですが、竿は1ピースものですか？安いものだと2ピースものや伸縮ものが多いかと思うんですが、その辺のことが語られていなかったので教えていただければと思いました。それと、友人さんの車は大きいのでしょうか？1ピースものだと収納面で少し問題があるかと思いお聞きしました。それでも軽でも室内が広いこともありますがというね、お便りいただきました。ありがとうございます。私が持っている竿に関しては、2ピース2ピースものでございます。だいたい安いからなのか主流なのかちょっとわかんないけど、大体2本に分かれてないって思います。分かんないけどね。俺が見る竿は大体2つに分かれてるね。でも1ピースものとかってめちゃめちゃ長いじゃん。だって3メーターぐらいあるじゃん。無理でしょ。車に入んないでしょ。でもあれか、そのアジングとかの穴釣り用だったりとか、アジングロッドとかだったら平気か。1ピースでも。でもさすがに、シーバスとかショアジギング用ロッドは、3メーターぐらいあるから、さすがにこれ1ピースで、持てないよね。車絶対飛び出しちゃうもんね。うん。3メーターある車ってね、リムジンかってなっちゃうからね。だから、まあまあ、そんな感じなんだけど。うん。1ピースではないっす。2ピースですね。まあね、よりいい竿をね、求めたらね、今度そうなっていくかもしれないね。1年後とかね、言ってくかもしれない。うん、俺のね、竿はね、もう、カーボンすごい入ってて、で、1ピースだからさ、みたいな。すごいしなるし、飛んでくんだよねって話してくかもしれないからね。うん、ちょっと、今後、ね、1ピースものとかもね、チェックしちゃう気がする。ね、どんなのあるんだろうね。すごい、3メーターのやつとかで1ピースとか売ってんのかな？どうやって持ってくんだろうね。 ちょっと気になります。ありがとうございます。そんなところで、あとは、じゃあ、ちょっと簡単に、喋りたいことだけ喋ってお別れのコーナー行こうかしらね。では、お別れのコーナーの前にちょっと喋りたいことざっくり喋りますけど、何があっかな？競馬？今週競馬の天皇賞春ってあったんだけど、今回一応買ったんですよ。21通り。で、ワールドプレミアとかね、ディープボンドとか、カレンブーケドールとかね、結構もう硬いところも全部買って、で、穴馬も全部買って、だいたい、直近でやってたレースで、阪神大商店っていうね、距離もほぼ同じで、レース場も一緒のところのやつがあって、まあ、ここで走った馬だいたい買っときゃいいだろうみたいなところでさ、で、馬もね、6頭だ、何頭だね、選んで、で、軸になる馬をディープボンドっていうね、一番人気の馬にして、で、あとは全部、その、6頭ぐらい、買って3連複でね、買ったんだけど。で、レース見ててさ、したらさ、ワールドプレミア、1着。で、2着がディープボンドで軸にしてた馬。で、3番、カレンブーケドールっていうね、さっき、その、入れてたやつ全部入ってるわけ。で、配当としては、2040円だね。だから21通り買ってたから、まあ、2100円買ったところ、2040円になるっていうね。あ、ちょっとマイナスじゃんとかって思ったんだけど、よくよく見たら、俺20通りしか買ってなくて。で、21通り買ったと思ったら20通りしか買ってなくて、その買わなかった1通りが当たってるっていう。だから結局、当たりませんでした。悲しい。そんなことあると思って。21通り買ったと思ったら20通りで、ね、買わなかった1通りが当たるっていう。そんなことなかなかないぞと思って。結局2100円。じゃあ2000円か。ね。買ったの2000円だからさ。2000円なくなって終わるっていうね。惜しい。今後ね、これが万馬券とかだったら目も当てらんないからさ、よかったよ、配当は低いレースで。もう今後はこんなね、ボンミスしないようにね、ちょっとやっていかないといけないからね、本当に怖いなと思って。これね、本当何万馬券とかね、3万馬券とかね、そんなところでさ、もしこんな買い方してたらさ、もう震えが止まんないもんね。もう眠れないよ、こんなの。っていうところでね。まあよかった。少額でもないけどね。まあまあ、こういう失敗もありますよってことでね。ちょっと次回にね、これはね、繋げたいと、そんな風に思いましたとさと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あとまだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、今日喋りたかったこと、他に、東京マラソン。ね、ちょっと、また走ろうかななんて思ってね、応募したんですけど、落選しました。都民枠ってのもあって、都民枠も落選して、で、それ、落選した人は、今度一般枠っていうのでも、抽選されるんだけど、一般枠の方も、落選しまして、ダブルで、落選しました。なので、今年の東京マラソンは走れませんっていうね。そんなところ。だからね、ちょっと、当選したらね、マラソン始めようかなと思ったんだけど、練習でもね。どうしようかなみたいなね。走らないのかなみたいな。で、走る理由がなくなっちゃったからね。どうしようかしらなんて思ってるんですけど。で、そんな中、 ね、まあ、ダイエットとかもしてますよ。ね、ダイエットしてるからマラソンもしたらいいんじゃないっていうところもあんだけど。で、今やってます、炭水化物よさよなら。ね、こちらなんですけど。まあ、毎週ね、今、炭水化物なるべく取らないようにね、毎週過ごしてますけども。それでね、まあ、71キロぐらいあった体重が、まあ、一旦普通にダイエットして68ぐらいまで落ちたんだね。で、そっからだよね。炭水化物をなるべく取らないようにしてって生活をしておりますけど、先週まででね、63.5 キロなっておりました、体重がね。で、これが今週どうでしょうか。先ほどラジオ始める前測ったところ、62.6 キロまで落ちてました。ようやくだよね、ラジオを喋りながら62キロ台になったのはね、よかったなぁと思って。だから、まあまあ、ね、これからもうちょっと落としていかないといけないなと思うんだけど、いや、もう落ちないね。正直。61キロ台。まあ、もうちょっと難しいんじゃないかなと思ってる。食事制限だけだと。なので、まあ、そろそろ筋トレだったりとか、それマラソンだったりとか、やらないと、もう、厳しいね。だから60キロ切るのは、食事制限だけだと、無理なんじゃないかなって思うような今、体重の落ち方してます。なんで、ね、まあ、食事制限ではここまでかな。まあ、62キロぐらいまでだろうね。いけて。そっからはちょっと難しいかなと思うんで、そろそろ筋トレ、マラソン、していきたい、かな。で、来週あたり、だからまあ、間もなく、体重はもう変わらないようになると思うんでね。ここの1週間、2週間は多分。まあそしたらね、まあいよいよ、そういうところもね、導入していこうかなと思っておりますよ、と。で、そんな中、週に1回はね、炭水化物取ってもいいよという日をね、ちょっと私設けてます。ご褒美炭水化物。で、今週のご褒美炭水化物なんですけど、今日食べてきました。で、何食べたかっていうと、家系ラーメンなんだけど、いつもさ、ここ最近さ、こだわりの家系ラーメンばっかり食べててさ、なんか、そういうのも良くないなと思って。だってさ、ね、このラジオ聞いてる人はさ、なかなか行けないようなね、神奈川にあるラーメン屋さんとか、ね、で、全国展開なかったら食えないじゃん、なかなか。で、そんな中今回はですね、全国展開しているお店に行ってまいりました。こちら、町田商店さんです。前はね、俺も町田商店とかちょこちょこ行ってたんだよね。でもここ最近ね、炭水化物ダイエットをし始めて、行かなくなってしまって。で、週に一回の、ね、炭水化物は、で、吉村屋だ、で、杉田屋だってね、そういうところばかり言ってましたけど。いや、今改めて、ちゃんとしたね、その、いわゆる発祥のね、家系、横浜家系ラーメン、食べてきましたけど、最近はね。そんな中、もう一度、チェーン店に戻って、町田商店食べて、美味しいと思うのかっていうのを確認したくてさ。で、行ってきたの。で、今日、渋谷の町田商店行ったんだけど、結構ね、人も混んでてさ、賑わってるわけよ。で、そんな中私、ラーメン、並盛りだね、740円。で、それ買って、740円、730円わかんないけど、まあ、そのぐらいですよ。で、到着しますよ。ね、ラーメンお待ちどさまーすってね、来るわけですよ。あ、もちろんライスも、頼めんだよ。ライス無料でついてくるんだけど、ライスは、どうしますかって言われて。あ、いらないっす、つってね。さすがに、ね、ラーメンの、ね、炭水化物と、あと、白米っていうのはね、ちょっと、悪魔的なね、ちょっと配合なんでね。まあ、それはちょっと、遠慮したんですけど。で、来ました。町田商店のラーメン。 最初にスープすすりました。うまいよね。俺町田商店のスープ好きだわ。こんなこと言ったらあれだけど、普通の家系ラーメンの店のスープよりも町田商店のスープの方が俺は好みかもしれないね。うん。もうこんなこと言ったらさ、なんか本当のね、家系ラーメン好きの人にはね、おいおい何言ってんだって話になるかもしんないけど、町田商店のスープ結構美味しいよって俺は思う。ただ食べてて思うのは、なんかね、麺が短い。普通のラーメンだともうちょっと長いと思うんだよね。もうちょっと 1.5 倍ぐらいあると思うの、麺の長さが。町田商店の麺ってなんか短いんだよ。これがね、良くない。これがウィークポイントよね、ほんとね。で、あとは結構好きよ。まあ、チャーシューがちょっと、もうちょっと改善、ね、しても、俺はいいかなって。まあ、好みの問題だからね。なんだけど。で、並盛りでも結構量あるし、いいよ。町田商店。まあ、もともと好きだったからね。うん。やっぱり、美味しいよなと思って。全国展開してるから普通に食べられるしさ。で、これわかんないよ。言ったら、あれだけど、もしかしたらね、俺は、やっぱり、家系ラーメンって、まあ、吉村屋が発祥って言われてるけど、吉村屋よりもね、俺杉田屋っていうところの方が好きなわけ。で、これ神奈川じゃなくて、千葉県の杉田屋がトップだわ。家系ラーメンで言ったら、ダントツトップで、千葉の杉田屋だと思うんだけど。これ町田商店、スープの味濃いめにしたら近づくんじゃないって思うんだよね。今回全部普通にしたのね。味も普通だし麺の硬さも普通にしたんだけど、これ味濃いめで頼んだら結構町田商店も上位食い込んでくるんじゃねえかなって思う感じだったのよ。だからまた近々ね、町田商店行きますよ俺で。味濃いめにしてちょっと杉田屋に近づくんじゃないかなと思って。でも素晴らしいよね。だって杉田屋遠いんだよ。やっぱ遠いし店舗もねないからさ、少ないから、千葉とね神奈川にしかないわけだから。だからさ、それが全国で食べられるわけじゃん。でもまあ無理だよ、それは杉田屋を超えることはできないよ。で、これを超える超えないはすごい差があるから、そりゃ朝一番の朝5時に行く千葉の杉田屋が無敵なんだけど、だからこれに近づく、なんとなくその雰囲気があるラーメンが、そのどこにいても食べられるっていうかさ、っていうのはすごい素晴らしいことじゃない。だから俺町田商店ちょっと味濃いめでもう一回トライしたいなと思って。美味しいよ結構やっぱり。ただ麺が短いのがちょっとな、気になるな。麺の長さって満足感にもつながるんだよ結構。だから麺の長さあと 1.5 倍くらいあればこんな満足なことはないなぁと思うんだよね。まあ、その辺がちょっと私ね好みかなと思いますけど、まあ、そんな今週のご褒美炭水化物でした。これ食べた後に体重計乗って、62.6 キロだから。まあまあいい感じだよね。まあそんなところ。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便りの方読んで、終わりにしていきたいと思います。お便りいただいてます。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。久しぶりにお便りを送ります。私事ですが、4月20日にマッチングアプリのペアーズで知り合った女の子と付き合うことになりました。相手は同い年の32歳でアパレル業界でエリアマネージャーをして働いているとてもしっかりした子です。 正直今回付き合うことになった、彼女は歴代彼女の中で一番まともな気がします。初代彼女、ぽっちゃりバンギア性欲お化け。二代目彼女、元彼はバンドマンのタトゥー大好きバンギア。三代目、小柄で巨乳だがメンヘラ爆弾ガール。四代目、優しくされるとすぐ好きになり股を開くシングルマザー。そして五代目が今の彼女となります。付き合ってそんなに日は経っていませんが、とてもメンタルが安定する日々を過ごせています。年齢もお互いいい歳なので、このままうまいこと付き合って将来的には結婚までいけたらいいなと思っています。ただののろけ話ですいません、長文失礼いたしました、というね、おたりたけました、ありがとうございます。よかったですね。4月20日ね、マッチングアプリでね、知り合って付き合うことになりましたとね。素敵だね、いいですね。あるんですね、そんなリアルがこの世の中にはね。で、相手ね、なんか毎回ね、俺なんぞこれさんからこういうお便りもらったりとかね、話聞くとちょっと不安をね感じるところがねあったりするじゃん、彼女に対して。だけど今回しっかりしてるとね。相手は同い年の32歳で、いいね、同い年ってのもいいね。で、アパレル業界でエリアマネージャーとして働いているっていうね。それはしっかりしてるよ。なかなかエリアマネージャーとかなれないからね。すごいよ。ね、ちゃんとしてる。好物件。ね、どうしたんでしょうか。なんでそんな子が、ね、出会いを求めていたんでしょうかね。わかりませんけど。忙しかったのかな、仕事でね。出会いがなかなかなくてっていうところかもしれませんけど。で、これまでのね、付き合ってきた彼女をいろいろあげてもらいましたけど、なかなか激しいもんね。なかなか激しくなってます。だけど、ね、まあ、そんな過去があったから今があると。ね、よかったね。本当に。おめでとうございます。しかもさ、なんか、あんまなくない？その、これまで、あったかどうかわかんないけど、付き合ってそんな日が経ってない中で結婚を結構意識するってさ、なかなかね、そう思える人って出会えないと思うから、いいよね、よかったよね、ほんとこのまま普通に結婚できるとね、いいよね、羨ましいっすわね。俺もちょっと仕事をね、ちゃんとして安定させて生活できるようになって、で付き合いたいな。まだ諦めてないからね、俺40になってもまだ女性と付き合うとか結婚するとかね、まだ諦めてませんから私ね。ちょっとなんぞこれさんにね、続いて頑張りたいと思いますんで。いや、素晴らしいよね。あの、ぜひ結婚までね、結婚まで、まあ、そっからもね、まあ長い人生ありますけど、まず結婚できるようにね、ちょっと育んでいただけたらと思います。おめでとうございます。羨ましいね。よかったですね、ほんとね。じゃあ、あとは、いただいてますお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうしようかな。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。協定の話ですが、協定は平日でも開催ありますよ。大井競馬場も平和島から近いので、コロナが落ち着いて、無観客じゃなくなったらパチスロー協定競馬で1日どれだけ儲けられるか実践してみたってネタを検証してみてください。この後の釣りも頑張ってください。くれぐれも助手席で爆睡はなしですよっていうね、お答えいただきました、ありがとうございますね。まあ、この後ね、もう間もなくね、もうそろそろね、ラジオやめないとね、もうシャワー浴びる時間がないんでね、もうそろそろちょっとラジオの方はね、一回終わりますけど、ね、ちょっと釣り行かないといけないんで、私もね。で、協定の話、平日開催もあるんだね。で、大井競馬場も近いってところでね、やばいね、ギャンブルの街だね。大井競馬場行って、平和島行って、で、その隣にあるスロット行って、みたいな。むちゃくちゃじゃねえかつってね。で、その後温泉入って帰るって。素晴らしいね。やりたいわ、そういうのね。ただ、パチスロがね、今禁止だからさ、 だエヴァンゲリオンのパチスロが出たら行こうか。そしたらもう朝明治神宮行ってお参りして、でその足でねパチスロ行って、でオープンの当時に座って、でそのお金で競艇やって、で温泉とか入って、で帰り競馬でトゥインクルレースとかあるじゃん、深夜やってる、夜やってるやつ、あれ行けばいいもんね。そんなちょっとギャンブルで一日過ごすっていうね、ちょっとやってみたいね。ちょっと無観客が終わったらね、ぜひちょっと挑戦したいなと思ってます。じゃああとは、いただいてますお便りなんだけども、あーこれも読みたいしこれも読みたいな、ちょっとお便りのボリューム的にちょっとこっちを読ませてもらって、来週でちょっともう一個の方読ませていただきたい。あーこれ読みたかったな、うん、ちょっと時間の都合上ってところでね、大変申し訳ない。来週読みます。じゃあラスト、ね、このお便り読んで終わりにしましょう。ラジオネーム羊がいる水族館さん、終わらない、終わらないから安心しろ。そろそろ年齢的に、アニメやソシャゲがきつくなってくる頃だ。10年後50歳のパルさんは釣りと配信をいつも変わらず、いつも配信をいつも変わらず やってるのかもしれないが、10年もすれば釣りのスキルや知識も上がってくるだろうし、そろそろ周りの初心者に語れるレベルになっている。ラジオも確実に今よりも認知度上がってるから安心しろ。はっきり言ってネットでの活動は今のところ順風満帆だ。リアル生活はまあバイトなり公的機関なら謎の副収入なりで何とかしろ、生き抜け。風呂に入っていないなら厚めの濡れタオルを持ってこい。適当に体を拭きながらラジオしろ。臭いが、臭いがひどいのは顔と耳の下と脇だ。それさえごまかせればどうにかなる。あとは清涼剤でもかけて現場に直行。マスクにも清涼剤しとけよっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。そうだね、ちょっとお風呂はこの後入れるかわかんないがね、ちょっと濡れタオルで、いやちゃんと入るわね、ちょっと言ってもバッと入ればね15分で入れますから大丈夫でしょう。で、今後の人生ね、ほんとラジオと何釣りとあとアニメ見てね、あとなんかスマホのゲームやって終わっちゃうんじゃねえかってねところだけど、まあ終わんないぞとね、アニメソシャゲきつくなってくるぞと。ただ釣りとね、こうやって配信に関しては続くんじゃねえかって話ね。でやっぱ10年後続けてればまあいい具合になってるとねいう話だからさ、まあちょっとそのね、言葉をちょっと胸にこれからも続けていこうかな。でも意外と続くんじゃない、そのアニメソシャゲ意外だって、パズドラも10年やってっかね、ある意味ね、まあ、10年と9年近くやってるわけだからさ、まあこのままねやるんじゃない。そのなんか新しいことはできないけど、で新しいそのスマホのゲームとかはできないけど、やってきたゲームだったらさできんじゃないかなと思うんだよね。だからサービスが終わるまで10年後パズドラあるかつないもんね多分ね。そう考えたら終わってるか、うん、馬娘も多分10年後には終わってるだろうし、そうするとアニメぐらいだもんね。でアニメもちょっといいやつ、世間で話題のやつだけちょっと見てるぐらいみたいなレベルになってんのかな、うん、で釣りは毎週行ってとかで、ラジオの配信も毎週やってみたいな。そんな、普通の50歳のおじさんみたいな感じだね。釣りバカ西じゃねえかみたいな。そんな感じだけどね。まあまあ、そういう幸せもあるでしょうって思います。ありがとうございます。ちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、この辺で終わりかなと思ったんだけど、ラストちょっと読んじゃおうか。ね。読みたかったんだよ。読みたかったし、もうシャワー 10分で出てくればいいから、ね。ちょっとこのお便りだけね、しっかりね、長文で書いていただいてるからもう読みたかったんで、これね。最後これ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルさんこんにちは。今回は、超朗報のお便りです。前回、オートミールは炭水化物だけど低 GI だから食べてもいい、とのことでしたが、僕は低 GI の意味すらわからず、ネットで調べていたのですが、GI というのは、グリセミックインデックスの略で、食後血糖値の上がりやすさの指標だったんですね。簡単に言うと、GI が低いと血糖値が上がりづらく、太りにくいということがわかりました。そしてさらに調べていると、なんと中華麺も低 GI 食品だということが分かりました。出店によってはオートミールも低い GI 値になっていました。ただしラーメンを食べた後スープに脂肪分が多く含まれるのでダイエット時には避けた方がいいということも書かれていました。でもパルさんのダイエットでは脂肪は制限されていないのでこれで問題なくラーメン食べることができますよね。っていう茶番はここまでにして、実はパルさん、そんなこと知ってたんじゃないですか。自分から言い出してラーメンを食べると、リスナーからダイエットしてるのにラーメン食べちゃうのと嫌味を言われてしまうので、リスナーに発見させて、運よく知った体にすれば、スムーズにラーメンを食べられるので、今考えると脂肪を制限しないというのは巧妙に仕掛けられた伏線だったんですね。それと、オートミールとチョコレートが炭水化物だと指摘させていただいた時も次のように思っていたんじゃないでしょうか。ラジオ、オートミール、うん、ちょっと調べます。それとチョコレートね、まあ言ってもチョコレート最近全然食べてないんですけどね。パルさんの心の声、バーロー、オートミールは低 GI だからいいんだよ。チョコレートだって君たちお子ちゃまが食べてるような普通の甘いのじゃなくて、こちとらビターやらカカオ何パーとか苦い大人向けの食うんだよ。それらは砂糖よりむしろ脂肪分なんだよ、糖しろがってね。そんな心の声でありつつ、あとオートミールが低 GI なので食べても良いとおっしゃっていた時も、パルさんの心の声、まあ GI が何なのかさえ分かっていないんだろうな、あえて説明しないけど自分で調べろや。そんでその時に知るだろう。実は中華麺も低 GI であることをな。それを俺に報告しろや。たく手間かけさせやがって。こっちはラーメン食いてんだよってね。パルさんの心の声はちょっと大げさに盛りましたが、大体こんな筋書きではないでしょうか。パルさんには一本取られました。前説でリスナーの方々が次々とラーメン屋を紹介されていましたが、これで堂々とラーメン食べられますね。それでも食べ過ぎてしまったら太ってしまうと思いますので、はしごなどはせず一日一食を目安に抑え気味にされてはと思いますというね、お答えできました。ありがとうございます。こんなね、超対策のメールね、読みたいよね、やっぱね、この鮮度の高いうちにね。というわけでね、最後ちょっと読ませていただきましたね。だから低 GI ね、ちょこちょこ出てくるけどね、低 GI だから大丈夫みたいなのたまに言うけどね。そう、血糖値が上がりにくいんだよ。で、だから太りにくいっていうね、そういう食品があって、で一応オートミールとかね、もうそうなんだけど、まあ中華麺もね、言ったら低 GI ですよみたいな、だからラーメンも OK みたいなね、ところもあるんだよね。だからラーメン最強だよね。麺は低 GI じゃん。で俺ね、脂肪とか油とかは OK だからさ、ダイエット中だけど、でそういうダイエット法もあるからさ、だからラーメンは低 GI かつ、まあスープは油だけど大丈夫ってこと で、ケトジェニックダイエットを考えればね、だからラーメンセーフっていうね、だから毎週食べてるんじゃないんですかみたいなね、そんなのありますけどね。さすがにそこまでうまい、ね、巧妙な伏線をね仕掛けたわけではないんですけどもね、リスナーに指摘させてみたいなね、そういうんじゃないですけどね、でもまあまあ ある意味あったんかもしれない。そういうのもね。ラーメン。ダイエットしてるね。ラーメン食べちゃうのなんてね、言われても。ね、実は平気って。そんなありましてね。だからまあまあ、これからもね、ちょっと中華麺。中華麺は定時愛ってことですから。ラーメン食べていきたいと思いますよ。あ、今日も、ね、釣り行きますけど、釣りの帰り、もしかしたらラーメン食ってかもしれないね。昨日もラーメン食って、今日もラーメン食っちゃうみたいな。二日連続でラーメン食っちゃうけど、大丈夫。もう大盛りとかしないし、はしごもしないから。一日一食ラーメン。ね。家系ラーメンダイエットっていうね。今度著書をね、出したいと思いますからね。それは出た時はね、ぜひね、ダイエッターの皆さんはね、買っていただけたらと思いますよ。そんなでお便りね、いただきましてありがとうございました。じゃあ今日この辺でね、終わりにしたいと思うんですけど、来週はですね、5月の10日月曜日、またね、22時ぐらいからね、毎節30分1時間ぐらいしてね、そっから本編をね、2時間ぐらいしていきたいと思いますんで、よかったら聞いていただけたらと思います。で、今ね、俺途中から結構鼻声になってたかなと思うんだけど、今すごいよ。鼻水垂れまくって喋ってっからね。やっぱさ、ラジオするとさ、体温上がんだよね。代謝も上がるわけ。そうするとさ、鼻水垂れてくんだよね。まあ、ここまで垂れたのは初めてなんだけど、もう鼻水でびちゃびちゃになってます。口の周りとか。ひどいね。まあね、なんか5月入ったらさ、花粉が収まるとかって言うからさ、大丈夫かなと思ったんだけどさ、ちょっと今日家帰ってきたらさ、夜、鼻水止まんなくて。で、さっき、その、花粉症の薬飲んだんだよ。ラジオ始まる前に。効かなかったね。さすがになんか1時間前ぐらい飲んだんだけどね。ちょっと、無理でした。ね。こんなぐちゃぐちゃ初めてだけどもね。こんなぐちゃぐちゃ初めて。で、ちょっとエロく聞こえますけどもね。まあそんな感じでね、今日終わりにしたいと思います。じゃあ、この後、ね、速攻で風呂入って、ね、釣り行ってきますから。来週ね、もう、どんだけ釣れたんだと。マグロが釣れましたってね。マグロをご期待くださいっていうレベルでね、ちょっと、ご期待いただけたらと思いますんで。じゃあそんなんで、ね、今日も長いお時間でご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。